おはようございます。改めまして、この4月より私が生まれ育ったこの講座協会で新学生として研修をさせていただいております宮城健と申します。私は研修の思いを与えられ、4月から、松本先生がご卒業なされた東京キリスト神学校の後身の東京キリスト教大学にて学んでおります。また講座協会では主にキッズチャーチの 1,2 年生の礼拝で奉仕をさせていただいております。松本先生、関先生をはじめ長老の方々、職員の方々、教会学校の教師の方々、若枝会のメンバーたち、そして私が子どもの頃から変わらない愛を注ぎ続けてくださっている多くの兄弟姉妹の方々に祈り励ましをいただき、ここまでの奉仕が導かれてきました。今年度講座協会での研修へと私を導いてくださった神様に感謝をしつつ、今朝私たちに与えられている御言葉を共に味わっていきたいと願います。ちなみに私で、今年度における新学生の奨励の3人目ということになりますけれども、新学生が奨励を行うにあたって、松本先生の方から礼拝に生きる、主に結ばれて生きるという今年度の今年の講座協会のテーマである礼拝に生きるについて思いを巡らしてメッセージをしてほしいとお話をいただきました。ところで礼拝とは、一体何でしょうか。私たちカンバーランド長老教会の信仰告白の中で礼拝についてはこう書かれております。修法のレジュメに記載をさせていただきましたので、そちらをご覧になってください。それではお読みします。神を礼拝するとは、ご自身を私たちに啓示され、私たちを召集し、ご自分の民であると宣言された神に対する従順を行いに表すことである。神様を礼拝することとは、まず神様が聖書や私たちの日常生活の出来事を通じてご自身を明かししてくださり、私たちをこの礼拝へとお招きしてくださり、そして神様が私たちを神様の子供であると宣言してくださった、その恵み深い神様に対して、私たちが神様に従っていくことを、行いをもって表明していくことであると、ここでは説明されています。つまり神様の御恵みに私たちが応答していくことが礼拝するということではないでしょうか。それでは今日は応答としての礼拝という視点から、共に詩編の御言葉を味わっていきましょう。さて、今日は詩編の73編をご一緒に朗読しましたが、この詩編はアサフの詩として聖書には記されております。ところでこのアサフとはどういった詩人だったのでしょうか。アサフはイスラエルの神殿で音楽を司った祭司で、神殿聖歌隊の創設者の一人であったとも言われております。現代風に言えば教会の音楽主事や聖歌隊のリーダーなどを担うような人物であり、アサフは神様からの御恵みを覚え、神様への愛の献身を心からその身をもって表現する 賛美という礼拝において大切な役割を担っていた賜物あふれる人物であったのです。しかし神様の恵みを喜び歌う賛美を司るアサフは73編の21節22節で、私は心が騒ぎ腹綿の裂ける思いがする、私は愚かで知識がなくあなたに対して獣のように振る舞っていたと悔い改めの告白をしているのです。とても激しく生々しい言葉でアサフは自分自身を悔い改めているのです。自分自身を愚か者で無知なものであり、神様の御心にかなうことのない獣として徹底的に自分自身を卑下して表現しているのです。そしてそんな自分を振り返ると心が落ち着くことがなく騒ぎ出し、そして腹綿の裂けるほどの強い痛みを感じせずにはいられないと表明しているのです。神様からの御恵みを体いっぱい使ってその喜びを表現する聖歌隊のリーダーといったキャラクターをこの箇所のアサフからは想像することはできません。ではなぜアサフはこのような痛々しいまでの悔い改めの告白をせざるを得なかったのでしょうか。簡単にこの詩の前半部分を見ていきましょう。この詩の前半部分では主にアサフの妬み、そしてその妬みから生まれる虚しさ、さらに彼が受けた苦難が描かれています。ちなみに詩編73編における前半の聖書箇所は詩法のレジュメに記載させていただきましたので、どうぞそちらもご確認ください。まず3節では、神に逆らう者の反対を見て私はおごる者を羨んだと、神様に逆らって生きる人々が生活的に安定した暮らしをしていることに対する妬みが率直に描かれております。そして12節でも、見よ、これが神に逆らう者、とこしえに安穏で財を成していくとありますように、ここでも神様に逆らう人々が生活に豊かになっていくことへのアサフの妬みが描かれています。さらにアサフは、私は心を清く保ち手を洗って潔白を示したが虚しかったとまで言っているのです。手を洗うとは、祭司が神様の御前で清さを表すために礼拝に必要な行為であり、そして心の清さとは神様に完全に身を委ねていることを意味していると言われていました。だからアサフは賛美を司り、礼拝に仕えるものとして手を洗い、さらには心を清くして神様に身を委ねることを虚しかったとまで言ってしまっているのです。そして日ごとに私は病に打たれ朝ごとに懲らしめを受けると自分自身の苦難を語るのです。アサフが痛烈な悔い改めをした理由が見えてきました。アサフは賛美という賜物を神様からいただき、神様に用いられ、その賜物を生かして神様の御心に応え喜び仕え、神様の祝福をいただけると思っていたはずです。しかし実際は神様の御心に反したことをしている人々がこの地上で栄え繁栄しているのです。そして自分は祝福されるどころか、むしろ病や苦しみを受けている。 このためにアサフはその栄えている隣人を妬み、神様にすべてを委ね、賛美を中心にして礼拝に仕えてきた自分を虚しく思ってしまうのです。そしてこの妬みや神様に委ね仕える自分をも否定してしまったことに対して、アサフは、私は心が騒ぎ、腹綿の裂ける思いがする、私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていたと悔い改めの告白をしているのです。このアサフの悔い改め、そしてその背景を思い巡らす中で、私自身のある体験が思い返されました。私は進学校で学ぶ以前は社会人として企業に仕えていきました。いまだに家計の多いものでありますけれども、社会に仕えるようになってまだ日が浅いとき、非常に傲慢、むしろ生意気と言った方がいいでしょうか、私は与えられた仕事をこなすことができて、神様の栄光のために自分は用いられていくと思い込んでいました。しかしその中であらゆることに失敗する日々が続きました。何をやってもうまくいかなかったので、なぜ失敗をしてしまうのかと問い続け、失敗しないための方法を模索し続けました。そして何より神様に日々祈り続けました。寝る前に聖書を開き、そして仕事で失敗しないようにと祈る日々を続けました。しかし結果として何事もうまくいかず、失敗し続ける日々が続きました。ついには自分の努力によって全く解決できないと思える出来事が起こりました。そして傲慢にも、神様は私の祈りを聞いてくれないのではないかと思ってしまい、神様を信じ頑張っている自分の努力は何も報われず、むしろ私よりもより良い生活をしていると思われる友人や同僚などを妬み、さらには自暴自棄になるようになってしまった時期がありました。アサフの悔い改めを思い巡らす中で、まさに隣人を妬み自分自身を虚しく思ってしまったアサフに重なる自分がいたことを強く示されました。しかしアサフは悔い改めに至っています。つまり隣人を妬み神様に仕えていくことに虚しさを覚えてしまった自分自身を悔い改めているのです。そしてアサフは変えられていったのです。それでは次に、なぜアサフは悔い改めることができたのか、そしてその悔い改めの結果としてどのように変えられていったのか、そして神様から離れていったアサフはどのように神様に近づいていくことができるようになっていったのかということを見ていきたいと思います。詩編の73編23節を見てみましょう。読み上げます。あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができる。この箇所の原文の文頭にはしかしに当たる語があり、日本語の訳ではそのしかしが省略されていると言われています。22節では繰り返しますけれども、アサフは獣のように振る舞ってしまっていた自身の過去を悔い改めています。しかしそのように思ってしまっていたアサフに対して、神様が私の右の手を取ってくださっていた、そしてこの神様の御恵みゆえに神様の御そばにとどまることができたとアサフは気づくのです。神様の御心に応えようとするも自分の思い通りにならず、さらに苦難に出会い他の者を妬み、そして神様に応えていくことを虚しく思い、 神様から離れてしまっていたアサフ。しかし神様から見放されていなかった。神様は獣のような自分をも愛し見捨てていなかったという神様の恵みに気づかされるのです。そして24節でアサフは、あなたは恩計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろうと、神様が自分に恵みを与えてくださり、見捨てず手をつなぎ止めているだけではなく、私を導き、さらには将来の栄光を私に与えてくださるという期待を述べているのです。アサフは自身の妬みの原因にもなった地上の栄光を求めるのではなく、将来にある神様の栄光に預かることの希望を知ったのです。アサフは神様から遠く離れていましたが、しかしそれでもなお神様がアサフを無条件に愛し、その右の手を捕まえ、そして導き、さらには栄光のうちに受け入れられていくという希望を知るのです。そしてアサフは25節で、地上であなたを愛していなければ天で誰が私を助けてくれようかと、将来にある神様の栄光の希望を知ったからこそ、その栄光の希望を得るためにも神様をこの地上で愛していかなければいけないと思うようになるのです。そして私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神や常しえに私の心の岩、私に与えられた分として、この地上にある人間の肉体と心は滅びてしまう限りあるものではあるが、神様は滅びることがなく永遠に私たちを支えられるお方であるという確信を高らかに宣言するのです。そして、見よ、あなたを遠ざかる者は滅びる、身元から迷い去る者をあなたは絶たれる、私は神に近くにあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く、私は御業をことごとく語り伝えよう。神様に捕らえられ導かれ、神様の永遠の栄光にある希望を知り、その希望を確信し宣言したアサフは、神様と共にいれることを幸いとして、神様を酒どころとして全てを神様に委ねることを誓うのです。そして神様から与えられたその全ての恵みへの応答として、神様の御業をことごとく語り伝える礼拝を行う者へとアサフは変えられていったのです。そしてアサフは音楽の賜物を生かして礼拝に使えるものとなっていったのでしょう。神様から離れてしまったが、それでもなお神様に捕らえられ、導かれ、神様にある永遠の栄光という希望を知り、そしてその恵みへの応答として礼拝を行うようになったアサフの死から応答する礼拝という視点を見てきました。それでは最後に、新約の時代に生きる私たちはどのように応答としての礼拝を行っていくことができるか考えてみましょう。先ほどお読みしましたヘブライ人への手紙10章19節で、まずイエス様の十字架によって私たちは教会に集えると語られております。神様が私たちの罪のために自身の命をお捨てになった、その贖いの血によって私たちは罪許され教会に集えるものへと変えられた ということです。そしてヘブライ人への手紙の著者はイエス様の十字架によって罪を許され、神様に教会へと導かれ、神様にある永遠の希望を知り、そしてその神様の恵みへの応答として神様の栄光を表す礼拝を我々が励まし合いながら行っていくことを求めているのです。それでは最後にヘブライ人への手紙の御言葉を持ってメッセージを終えたいと思います。ヘブライ人への手紙10章22節から24節、25節です。心は清められて、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。それではお祈りいたします。